ナポレオンの村、山の天気は変わりやすいなって第2話で唐沢俊明演じる浅井英二が言ってたけど、まさに大自然の中のロケ地っていうのは雨に悩まされるのは致し方なしとはいえね、足元が土のところは少し歩いただけでドロドロになるわ、水たまりで滑りそうになるわ、本当に大変なわけで、しかも急に雨が降ってきたからといってね、簡単に撮影を中止できるようなそんなスケジュールの余裕がない場合はね、設定を雨に変更してまでも撮り続けなければならない。まあだからあんなセリフも必要になってきたりしてね。うん。でそれから第3話の滝壺レストランでも雨が降っているシーンもあった。うん。まあだいたいね、あのレストランは雨天休業でも不思議はないしね、まあ何よりもゆっくり食事をするのに支障があるくらい虫が多いはず。うん。まあ実際公式サイトの現場リポートによると、虫が多く夜になるともっと虫が多い、足の長すぎるクモがいるよ、何か食べてた、見たと唐沢さんが麻生さんに告げながら興味津々で見ていたり、見たことないサイズの虫がいました、見ましたと水谷加穂ちゃんがなぜか目をキラキラさせながら教えてくれたり、虫談義なら何時間でも話せること間違いなしのチームナポレオンですね、やっぱり。ふん。で実はそんなロケ地だからこその特別企画もあったりして、うん。で、その主役はね、神楽村青年団の高山、猿山、森山の面々。公式サイトの僕らの農村体験記によると、その1、5月24日日曜日、皆様はじめまして、梶原拓人、吉田裕樹、浦島浩二と申します。僕たち実は数日前からある場所で住み込み生活をしています。移住メンズこと移住メンなのです。なぜこんなことになったかと言いますと、このナポレオンの村のオーディションに行ったところ、突然スタッフさんにドラマに出演するだけでなく実際にドラマの舞台にゆかりがある場所に数ヶ月間住み込みしてもらうけど大丈夫と聞かれまして、はい何でもやりますと答えたはいいものの、ガチで本当に住まわされるとは思ってなかった。とはいえ、今の住処は緑が多くて自然いっぱいで素晴らしいところなんです。だけど正直最初は戸惑いました。移住面初心者な僕らを手厚く歓迎してくれる虫たち。しかも網戸がないからそれをブロックできないんです。夜になると彼らは蛍光灯をめがけてものすごい勢いで集まってきます。周りが真っ暗だから余計に。おかげで僕らは夜8時には寝て朝日と共に起きるっていう生活を送ることに。というわけでここでは僕ら移住面ならではのお話や貴重なドラマの撮影現場のお話などいろんなエピソードを毎日更新していくつもりです。そして YouTube で僕らの農村体験記なる動画も全力魂込めて作っていきますので、こちらにも遊びに来てもらえたら嬉しいです。うん、まあなんとなくね、かつての電波少年を思い出してしまったというか、なんというか。うん。で、さて、そんなナポレオンの村には、今回もおなじみのあの方からメールが、厨房男子の梅沢さんが作るリゾットなら食べてみたいと思う今日この頃、皆様いかがお過ごしでしょうか。なにわのフォレストガンプです。ナポレオンの村第3話、今回は山奥で素敵なレストランを展開するといったストーリーでしたね。都会から田舎へやってきた公務員にとってはさぞかしやりがいのある企画だと思います。都会の公務員が田舎にやってくる映画といえば1995年のイギリス映画ウェールズの山を思い出します。村の地図を作るためウェールズの田舎にやってきた公務員の測量技師とその村人たちとの交流を描いた実話の映画化です。村人たちが山と崇める誇り高き場所を測量したところ、地図で山と規定する高さにはほんの少し至らず丘だということがわかります。そんなはずはない、俺たちの山を丘だなんて絶対に許さねえ、もう一度測り直してくれと村人たちは測量技師をあの手この手で村に留めます。その隙に村人全員で丘に土を運び山の高さにしてしまおうという途方もないけれど実に微笑ましい物語なのです。最初は嫌がっていた測量技師も村人たちの熱意に打たれ自ら土を運ぶ手伝いをします。で最後の測量でこれは山だということになり村人全員が幸せな笑顔に包まれるというわけです。 素晴らしいのは、活気を失った村の人たちや仲の悪かった村人たちが度重なる障害を乗り越えながらも丘を山にするという目的のために協力し合うところです。この辺りの描き方が丁寧で実に感動的なのです。風切り当時ひっそりと公開されたためあまり知られていませんが、私にとっては忘れられない名作の一本なのです。ナポレオンの村もまだまだ多くの障害が登場しそうな気配です。村人たちがどのようにして活気を取り戻していくのか、じっくりと楽しみたいと思います。うん、ということで、何はともあれナポレオンの村、これからもしっかりと見届けたいと思いますね。はい。